タジーのパンパカ弾ける番組。この番組は皆さんを元気づけようとして企画した番組です。そして今日は本当第1回の放送なんですけど、みんなこれから皆さんを元気づけていきたいと思っております。パーソナリティはカジーことカジカヨウヘイです。ぜひ今日これからぜひまた詰まることもあるかと思いますが、皆さんどうぞ聞いていってください。よろしくお願いします。はい、この番組はご縁公演貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢のため放送局広島スタジオからお送りいたします。皆さん改めましてこんばんは、カジーこと梶川陽平です。これからしばらく夢の種パーソナリティとしてやっていきますので、本当皆さん元気づける番組をお送りしていこうと思っております。ぜひよろしくお願いします。さて今日はゲストをお招きしております。今日第1号のゲストは夢のための広島放送局スタジオリーダーことももちゃん、金沢桃子さんです。よろしくお願いします。
はい、皆様こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。梶川さん始まりましたね。
ついに始まりましたよ、
ね、みんなに笑顔を届ける番組。
そうです、
すごい素敵ですね。なんかもう私長いことっていうかね、夢大などで梶さんとお世話になってるんですけれども、いつもすごいニコニコしてて、
はい、
もうすでに笑顔届けられてるんですけれども、はい、私の元には、はい、それをさらに番組の方でも発信していきたいということで。
そうです、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
第1回目です。すごいですね。はい、ありがとうございます。ということで今日はですね、まず第1回目の放送ということで、リスナーの皆さんはまだ誰もまあ、もちろんカジーさんのお友達も聞いていたり、夢の種パーソナリティの人も聞いていたり、他の番組のファンも聞いていたり、もしくはもう全然知らない誰かが聞いていたりということで、カジーさんのことをね全然知らない人が多いと思うんですね。なので改めてカジーさんの方の自己紹介をお願いしようと思います。簡単に自己紹介していただいても大丈夫ですか？
はい、私カジーことカジカワヨウヘイです。バルーンアーティストとして長年活動してきまして、とにかくいろんな結婚式場、イベント会場とかの空間演出、その他皆さんを感動のさせるような空間装飾とか演出をやってきました。中でも得意なのが、今日の放送でもこれからちょくちょく登場してくるんですが、バルーンクラッカーとかくす玉バルーンとかスパークバルーンシャワー、スパークバルーンリリース、みんなをもう一瞬の感動、動機を感動に変えるという、そういうのを長年手掛けてきました。
はい、ありがとうございます。もう本当カジーさんといえば広島ではすごく有名で、
はい、
ね、バルーンといえばカジーさんというぐらい、
もっと有名な方は確かにいるんですが、
うんうんうん、でも私は結構フェイスブックでもともとカジーさんとお友達になる前から、はい、もう何度もお見かけしてて、おこの人なんかすごいことやってるな、おしゃれなことやってるなみたいな、いろんなところのイベント会場出没されてたりとかね。
そうですね、
してますよね、はい、今日もすごい大きなバルーンクラッカー持ってきていただいていて。
そうですよ、ね、今日は放送の最後の後半の方で、うん、ぜひ やりたいと思っておりますので、
ね、え、素敵ですね、いいですね。広島スタジオのみならずですね、夢の種放送局にはやっぱりバルーンアーティストと呼ばれる人は何名かいらっしゃるんですけれども、
はい、
皆さん本当独創性があふれてて、ね、
え、
その人それぞれさまざまな作品作られてますよね。
そうです、
うん、特にカジーさんは結構あれですか、バルーンシャワーとかこうなんだろう、パンと華やかなやつですよね。
そうです、もうやっぱりそういうのが一番好きで、
うんうん、
特に今日も持ってきたんですけど、バルーンクラッカーってやっぱりそういうくす玉の紐を引っ張る気持ちよさ中の、
うん、
番組の中でも味わっていただき、表現再現したくて、
うんうんうん、
夢の種パーソナリティを、うん、させていただいたという。
なるほどね、クラッカーが弾けるような、だから本当にこの番組が弾けるんですよね。
そうです、
パンパカね。
そうです。だからその思いで番組名にさせていただきました。
すごい素敵だと思います。なんか小さい頃とかってクラッカー割るのすごい好きだったじゃないですか。
そうです、そうです。
大人になるにつれてなんかもうそういうのええわとか、なんかもうなんか遠慮しちゃうっていうか、もういいよいいよ今更みたいな。 っていうところとかあると思うんですよね、うん、それこそクラッカー買うのだってなんかゴミ散らかるしとかそっちの方が心配してしまったりとか
そうなんですよ、うん、結構紙吹雪とか、うん、パーンと弾けなきゃいけないんですが、うんうん、掃除が大変とか
ねえそっちが買ってしまったりとかしてなかなかできなかったりすると思うんですけど、うん、でも言われてみれば小さい頃とかってそういうのすっごい好きでした。
うん、ですよね。本当みんなさんやっぱり子供の時とかやっぱそういうこれどう引いたらどうなるんだろうとか、
うん、
やっぱりそういう思いで、
うんうんうんうん、
やっぱりいたんですよ。やっぱその気持ちその時やっぱり達成感とかやっぱ引っ張った時のキャーンと弾けるような達成感っていうのを、
うん、
本当皆さんに伝えたいと思って、
うん、
本当ラジオパーソナリティをやって挑戦しようという、う
ん、あめっちゃいいです。ぜひそのなんか弾けるこの楽しさみたいなのをねどんどんどんどん発信していってもらえたら、なんか私もこう今ゲストとしてね呼ばせていただきます。ちょっと背中のところがムズムズするような楽しさに襲われてます、
うん、それ本当そうですよ。自分もやっぱり大好きで、
うんうん、
やっぱりその瞬弾ける瞬間のために全てを費やして、
うんうん、
もう一週例えば1週間あったら例えば 土日が多いんですけど本番は
ほうほうほう、
その土日の本当与えられた一瞬、例えばもうオープニングセレモニーとかだったらもうテープカットハサミ入れましたどうぞっていう時にハサミ入れました、うん、そして皆さんがその時ファンファーではパンパカパーンとなります。そしてそのタイミングでボタンを下に紐を引っ張ったりして、
うんうん、
スパークバルーンがパーンと弾けて、
まあ、
風船が棚に上がったり降ってきたり、
いいですね、
もうあの瞬間がたまらなく好きなんです。私は
すごい想像ができます。めっちゃわかります。梶井さんのそのお話そうですよね。やっぱほんで色とりどりのね花吹雪やら
紙
ね、風船やらがこう降ってきて、あー綺麗みたいなね。
そうですよ、この一瞬が最高なんですよ。
わかります。あそうなんだ。それをぜひぜひですねラジオでもバンバン出していきたいですね。
そうですよ、
うん、お願いします。
それでさせていただこうと思ってます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。バルーン好きになったきっかけとかはあるんですか？
やっぱりもともと小さい時は風船好きだったんですけど、実は私自身がちょっと生まれ自閉症だった過去があるんですよ、小さい時に、はいはい、それで音が鳴るのが怖かったんですよね、逆に。
あ、そうですよね、結構大きい音だしいきなり鳴りますしね。
そう、それもあるし、うん、怖いん、とにかくくす玉割る瞬間になると、昔、うんうん、テレビ番組でアップダウンクイズとかよくあったんですけど、
はいはいはい、
あのゴンドラがどんどん上がって、
うんうん、
10問正解したらハワイでこうとか、
うんうんうん、
昔あったじゃないですか。あれとか見るとやっぱりその瞬間テレビ昔は逃げてたんですよ。
あ、そうなんですか。
実を言うと、
ほうほうほうほう、それがなぜ、
やっぱり一回思い切って見てみようと思ったら、
はい、
その瞬間ファラヤかなって、それでもう一転して虜になって。
あ、なるほど。あの怖い音にパンっていう音に対して怖いって結びついていたのが、その晩テレビを見ることとかによってお祝いとかそういう華やかなイメージの方に結びついたんですね。
そうです。
はあ、なるほど。すごい。それだったら、あ、なんて言うんだろう、トラウマ的だったものがいきなりこうなんて言うんだろう、心機一転。
そうですよ、うん、
すごい素敵ですね。
うん、それも小さい時にそういう経験があって、それからっていうものはもう、うん、とにかくくす玉弾ける瞬間に憧れて、
うんうん、
もう中学とか高校の時はそこまでいかなかったんですけど、
うんうん、
やっぱりそういう瞬間とか、やっぱりそういう風船でわーっと華やかなそういうのとか、やっぱり自分がやっぱり大きなくす玉、常にくす玉を心の中に持って生きようというようになって。
あ、いいこと、いい言葉今出ましたよ、うん、常にね心の中にくす玉持っていこう、
はい、
うんうんうん、
そういう風になったんですよ。
なるほどね。でそれでちょっとね落ち込んだ時とかにパンって割ってあげたら、よっしゃ行くでってなりますもんね。
なりますよ。
ああ、そうなんじゃ。ある意味自分のスイッチの切り替え方法なのかもしれないですね。
そうですね、
うんうん、
それは大学時代の時とか結構、
うんうん、
もう長いことそのくす玉のような、
うん、
そういう結局大学受験をした時は結局そのくす玉を処分 しようかなと思ったんですけど、最後で滑り止めやっぱり割っちゃおうという、それからまた始まっていろいろありますよ本当。それで広島か大学は別の県行ったんですけど、
ほうほう、
広島を出てその時最後に広島離れるという時に風船祭りというのが中野棚の商店街だったから、そこであって、
ほうほうほうほう、
そこでなんかもうイベントに出たんで、風船を膨らませてたんですよ。もう当時は 簡単に膨らませるバルブとか、これを今やったらダメなんですけど、昔はこれをつけて飛ばしてたとか言ってたらだったんですよ。
はいはいはいはい、飛ばしてたとかって聞きますね。今飛ばしちゃダメだった、ね、
今は
飛ばすにしてもね、
飛ばすにしても決まりがあって、うん、変わって、うんうん、ゴム風船で糸はもう紙面か和紙でないとダメっていう。あ、
そうなんじゃ。だからそれはゴミを増やさないため的な。
そう、土をも土に帰る素材で、
うん、
もう風船を使えという、う
ん
う
ん、エコ問題にもじゃあちょっと
そうなったんですよ、
ね、ある意味ね取り組んでるってことですね。
そうなんです、うんうん、エコ問やっぱりバルーン業界でも今エコ問題も取り組んでるんですけど、やっぱり環境をよくに悪いものは飛ばしちゃいけない、ゴミ箱散らしちゃいけないというんで、
確かに確かに
一時されてて、現に、うん、もうあれはま、これポートピアランドという遊園地が昔あったんですけど、
はいはい、
あそこのオープニングセレモニーのビデオがたまたま見る機会があったら、その時はもう風船飛ばすのは悪い悪いとか言われていた時期だったから、
へ
飛ばしてなかったんですよ。
あ、そうなんです
か。せっかく紙吹雪がなってたんですけど、
うんうんうんうん、
そっちの方があるじゃんかという感じで。
なるほどね。そう、まあ、紙吹雪もね、だってまた回収も大変ですし、
掃除が大変なんですけどどうも風船は、ね、うん、結局のところ風船につけてるあの、うん、簡単に膨らませられるゴムパッキンみたいなものがあって、あ、プラスチックのパッキンみたいなものがあって、
ほうほうほう、
それが原因だったらしくて、 それをつけて飛ばすなと
は
いうことになって、うん、それをつけずにもう風船を結ぶ練習とかも、
はいはい、
バルーンスクールでやっぱなったんですけど、
うん、へえ、いろんな技術がありそうですね。なんかそれを聞くと、
そう
なん、膨らまし方一つにしても結び方一つにしても、
そうです、
へえ、面白い。なんか作品によってそれを変えてい
うこともありますね。
ふんふんふん、あ、面白い、いいですね。なんかまあ最後にゴミ掃除するのはもちろん当たり前のことだと思うんですけど、なんかそういう意味でマナー面のところもいろいろ考えさせられたりしそうですね。
そうなんですよ、うん、だからやっぱり音に音過敏、私が経験したのは、うん、音過敏とか子供さんがいたから、やっぱり音が鳴るタイプのスパーク、うん、バルーンクでスパークバルーンとかやめて、うん、網入れた方にしようとか、う
ん、
いうこともありましたね。
そしたら大きい音は鳴らず、
鳴らず風船がバーッと降ってくるだけで、リアさん感動されて、
いいですね、素敵素敵。なんかいろんなイベントの企画されてたからこそ、多分あれこの時はこうしようとかね、あ、ここの場所ではこうしよう、こういう、ここではこういう人たちが多いからこういうのにしようとかっていう、いろんななんていうだろう、やつも考えたりするんですかね。
そうですそうです。だからもう皆さんやっぱり、うん、障害音過敏の問題もやっぱり勉強になりましたし、
うんうんうん、自分もね経験されてきたからこそですよね。
そうです、うん、本当いろいろな場面を経験して、
うん、
もうとにかく最高のものを皆さんに見せてあげようという、
なるほどね、
やってきたんですよ。
へ、いろんなものをこう広めていく中で大事なことって、それを受け入れられない人の気持ちが分かるかどうかだと思うんですよね、うん、例えばなんかご飯一つにしても、レバーとかあるじゃないですか、はい、レバー私すごい好きなんですけどね、レバー嫌いな人ちょっと多いんですよ、うん、身の回りに、はい、で、なんでレバー嫌いなん、こんなに美味しいのにってなるんですけど、なんか味一つ取るにしてもやっぱその人からしたら苦手なわけだけど、なんで苦手なのがどうしてもやっぱ分からないんですよね、うん、なので、あ、そっか残念だねっていうのでやっぱ終わってしまったりするんですよ、うん、そこでなんで苦手なのかっていうのが分かってあげられると、もっとじゃあここのやったらこうかもしれないとか、これつけたらマシになるかもしれないとか、なんかそういういろんなね考え方ができるから、本当に苦手な人の気持ちとかが分かってあげられると、真にそれを広められる人になるんだろうなっていつも思うんですよ、
はい、
なんか料理人一つ取るにしても、うん、料理人の人って、あ、これ苦手なんですか、じゃあこれにしましょうって言って、なんか調味料変えたりとかね、付け合わせ変えたりとかってできるじゃないですか。なんかそういうような人間になりたいなって思うんですけど、もうすでにカジさんちょっとなりつつある。
そうですねだその辺でもまたくす玉一つ花開いたというか、
ね、うんうん、あ、そうですよね、うん、
というのもやっぱり音過敏の問題言われた時に、やっぱりどうせなんだ、うん、どうせなんだと、
うん、
そういう声が悩んだんですよ。
そうですね、
音はやむを得ないもんだと最初は言い聞かせたんですけど、
うんうんうん、
どうしてもやっぱり音が受け入れられない人がいるというか、
うんうん、
やっぱりそういうの怖がるやっぱりですよ。でもやっぱり、うん、そのやっぱり見ることによって、
うん、
やっぱり 伝えられるものもあるし、うんうん、一方でやっぱりなんて言っていいのかな、もう怖がってるというか、うん、やっぱりそういう人もいるから、しかも調べてみたら医学的なところまで及んじゃうから。
あ、そうですよね、ちょっとした恐怖症もね、うん、入ってる人もおるでしょうし、うん、そうかそうか。でもなんかその風船イコール音がうるさいみたいなね感じになってる人も中にはたくさんいると思うんですけど、なんかそれこそカジーさんのそのイベントであったりとか風船の使い方とかを見てると、多分風船イコールうるさいものじゃなくて、風船イコール楽しいものとかね、はい、お祝いとか、なんかそういうのにつながっていきそうですよね。
そうです、うん、本当風船でみんなを幸せにしていくという、もう風船見た人で幸せにならない人は、
うん、
ほんのごく一人気だと思うんですよ。
うん、そうですね、うん、動画見てても本当にいつも楽しそうなんですよ、うん、ぜひこれ聞いてね、カジさんのこと知らない人とかフェイスブックで検索していただいて、ね、そしたら動画とかたくさん出てきますもんね。
出てきますよ、
手がけられた作品とか、うん、はい、うん、それこそ今日もね、バルーンクラッカー持ってきてますから、いろんなやつを見ていただいてですね、
はい、
楽しんでいただければと思います、うん、はい。じゃあ今までこうやって、風船のお話たくさん聞いてきたんですけれども、今日はね、じゃあ夢の種の番組持たれたということで、はい、番組始まったんですが、うん、
はい、
この番組どういうものにしていきたいとかっていうのはもうお決まりなんですか？
もう大体決まっておりまして、今日喋ったような感じで、
うんうんうん、
もう自分の風船に対する思いとか、うん、やっぱり風船で本当人を幸せにしていくよとか、うんうん、もうどういう風にしたかというのはやっぱりもう長いこと、うん、長いことやってきたんですよ、うん、そしてもう皆さんで風船もうパンパンと弾けるような、そういう、はい、もう聞いてたらもう周りに風船がバーッと回って紙吹雪がパーッとなるような、
うん、
そういう皆さん、そうするその瞬間見だけ元気が出るっていうんですよ、
うんうんうん、
それを見る、そういうのを本当番組の中で再現していきたいなと思ってるんですよ。
なるほどね。多分カジーさん一人喋りもされるし、ゲストトークとかもされると思うんですけど、はい、ある意味一人喋りの時は自分が風船になるような、
そう、自分が弾けるくす玉のように、うんうん、常に風船もう頭の中もうスタジオ中がもう皆さんのお聞きいただいているスピーカーの向こうでも周りに風船がいっぱい弾けて、福様いっぱい弾けて風船がバーッと回って紙吹雪が舞う中で聞けるように、もうそうしたら元気が出るんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、めっちゃ元気が出る気がします。でゲストさん呼ばれたら、ある意味ゲストさんの風船を割ってあげる
側ですね。そうです、そう、ゲストさんにその時はもう必ずバルーンクラッカー1個大大小問わず用意して、
お、実物ですね、
はいはい、実際引っ張っていただきます。
あ、
その気持ちよさをやっぱりその感想を聞きます。今日どうでしたみたいな感じで、
はいはいはいはい、いいですね、楽しそう。ゲストさんも呼ばれる人はすごいラッキーですよね。
ですよ、というかやっぱり最初のうちはもう実際やっていただいた方ばかりが来ると思うんですけど、
うんうんうん、
来年にはちょっと今あるチャレンジしてる方もちょっと呼んでいただいたりとかもするし、
はいはい、
その達成した時にもお祝いが、もう今日はその時はやってあげますよっていう、私が引っ張ってくださいってわーってなってっていう、うん、そういう方も呼びますし、逆に元気がない方にはこれ引っ張ってあげみてという感じで、そういう方でパーンってやって、
うん、
どうでしたって言ったら、いや、うん、もうやっぱり元気出る
でしょ。いやでも元気出ますよね。
そうなんですよ、
うわーって湧き出てきちゃいますよね、
うん、そういうのを目指してるんですよ。
なるほど、ありがとうございます。夢のための番組は、まあ、そうやって、進行されるとのことなんですけれども、どうしてそもそも夢の種に出会われたんでしたっけ？
2、3年ぐらい前に夢の種パーソナリティされてる方がいて、
はい、
それで実際楽しそうにやってるのを聞いて、
はい、
何か自分で表現できるものないかなと思ってやったんですけど、うんうんうんうん、まだ当時はまだちょっと時期早いなと思って諦めたんですよ。
あ、そうだったんですね、
うん
うんうん、
それでいろいろあって2年、うん、そしたらちょうど風船祭りという大イベントをやったんですけど、
はい、
その準備と会社の仕事が両立しなくなって、
あ、そうなんですか。
それでいろいろ会社の中でちょっとごちゃごちゃした時に、
はい、
もうこれはもうこれはもうやめるしかないなと思って、そしたらちょうど夢の種パーソナリティ募集っていうのが出てきて、
はいはいはい、
しかも今回大量募集だから今だと思って、
うんうんうん、
おそらくこれがラストチャンスだろうと判断して、
う
やったんですよ。
そうですね、本当次いつ募集またかかるか私もまだ把握してないぐらいで、うんうん、今回がね、たくさん23期生という形で梶さん入ってきていただいてるんですが、ね、23も広島は結構たくさんね、他にも仲間が いて、はい、
そう、広島だけなくて名古屋の方とか、うん、大阪の方とか、ね、東京の方とか、うん、皆さんいらっしゃいますんで、本当、うん、
よく写真とかでも拝見してるんですけど、23期はみんな仲がいいですね。
そうですね本当、
うん、大阪とかそれこそ名古屋とかでもすごい活動的だというのを聞いております、うん、楽しみですね。
ですよ本当、
うん、ありがとうございます。じゃあその、夢の種に、ま、出会われて、でもそれでもやっぱりパーソナリティってなると自分が話してまた自分が作り手になると思うんですけど、はい、今までは、ま、バルーンの作品をいろいろ作ってきた、話すってなったらまたちょっと別だったりするじゃないですか。そことかの不安はなかったですか？
はい、うん、不安は確かにありましたし、現に、うん、今日もちょっと詰まってもるんですけど、
ほうほう、
もう詰まっちゃってもいいという感じで番組を進めようと思っております。
ああ、そうなんですね。ありのままで。
もうありのままでやります。もう詰まっちゃってもいいと。
ああ、そうなんだ。いいと思います。
もう詰まってもそのまま聞いてくださいと。
いや、だってそれがありのままですからね。
そうなんですよ。うん、それで、うん、だからもう棒読みはちょっとやめようと。
いや絶対 それめっちゃベストです、うん、私も結構ありのまま派なんで、うん、なんて言うんだろう、やっぱり自分の番組聞いてくださる人って多分ね、このカジーさんのお声今聞いてくださってる皆さんって何かしらカジーさんのこと知ってる人であったり興味のある人であったりすると思うんですよ。ってことはもうある意味言い換えるとカジーさんのファンじゃないですか、
はい、
カジーさんのファンからするとね、多分カジーさんがやりたいことを応援したいから、はい、ありのままに喋ってくれるのが一番幸せだったりするんですよね。
そうなんですよ。だからそのようにもう自分のありのままをどんどん出していって、
うんうん、
そして私がやってることを本当もうそういうのを自分もやってみたいとか言ってきたさったら私に本当お願いしてくださいと、うん、どこでも行きますよと、もちろん、
うんうん、
出張費と風船代さえ出していただければ、うん、もうどこでも行くよっていう。
あらですって、皆さん、でも出張費と風船代ってもうほぼプラマイゼロじゃないですか。
いや、もちろんギャラニットはいただきます。
びっくりした。
ニットギャラはいただきます。
ニットを上げてください、うん。大事なところです。
それは大丈夫です。本当、その辺はもうちゃんとき
っちりしてるんですね。
きっちりとしてるんで。
大丈夫です。閉めるとか閉めていきましょう。
もう原価だけやっとったら大変なことになります。
ですよね。びっくりした。うんうん。わかりました、ありがとうございます。そうですね、 でも今ふと気になったんですけど、そのカジさん今このもうすでに20分ぐらい経過してますがずっと元気なんですよ。で今までね交流会とか来ていただいた時もすごくいつも元気でニコニコされてるんですけれども、その元気の源とかって何かあるんですか？
いや、もうやっぱり風船のこととか、やっぱそういう風船の話をするといつも言われてたのが、やっぱ表情が変わると。
あ、そうなんだ。ほうほう。じゃあ風船がなかったら今の自分はいない。
そうです、もういつも言ってるんです。おそらく今後も話すと思うんですけど、風船がいなかったらどうなってたことかと、これはちょっと今後の放送でちょっと話させていただこうと思っております、
うんうんうん、
ちょっと恐ろしいですちょっと恐ろしい話
な、もう想像ができないぐらい、う
ん、恐ろしい話なんですけど。
へえ、すごい。じゃあもう次回次次回のね放送楽しみに、う
ん、来月の放送でちょっとその辺を明かしていきたいなと思って
ます。そうなんですね、わかりました。皆さんですって、ぜひ来月の9月の放送を聞いてみてください。はい、ありがとうございます。じゃあこの番組を通していって、どんなリスナーさんに聞いてもらいたいなとかっていうのはありますか？
もうちょっと元気なんで月曜日さんのかというと、はい、もうちょっと元気がないなとか言って疲れて帰ってくる人が多いんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、この時間帯はもう仕事疲れたはーの時ですよね。
そうなんですよ。だけどもこれから1週間頑張ろうという時に、
うん、
やっぱりもう私の声聞いて、まあ明日から元気出そうと、
うん、
それとか月曜日だったらたまたまもうサザエさん現象ずれる時もあるじゃないですか、
はいはいはい、
ハッピーマンデーで。
そうですね、
そういう時にはやっぱり元気を出してほしいんです、皆さんに。
なるほどなるほど。
そう、元気を届けたいためにやってるんですこの番組は。
はあ、ありがとうございます。そうなんですね、うんうん、元気ぜひ届くと思いますよ、
はい、
届けてかもうすでにね届いてると思いますよ。
ありがとうございます。
ぜひぜひ続けていっていただければと思いますね。
もう続けて、うん、もうとにかく元気をみんなにしていこうという、そしてこの番組で生で元気もらいたいと思ったら私を呼んで風船をパーンとかやってやりますし、
うんうんうんうん、
実際そういうコーナーも今見学してます。
ありがとうございます。今日はでっかいクラッカー持ってきていただいてますけど、
か。いや、そうそう、やめますよ。
はい。あ、じゃあ、今日はね、でっかいクラッカー持ってきていただいてるんですけど、なんだかね、どうやら、噂によると、私に割らせてくれるらしくてですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、うん。あ、そうなんですね。こっち持ちなんですね。すごいね、なんて言うんだろう、両手では抱えきれないぐらいの大きなバルーンなんですね。
そうなんですよ、うん、
で、それを、今こう私持ってる状態なんですけれども、じゃあ、これゲストさんが割られるということで、私てっきりカジさん割ってくれると思ってたんですよ。なんと私が割っていいよとお言葉いただきましたの で、
お願いします。
はい、じゃあ割りたいと思います。あら、まあすごい。皆さんちゃんと声聞こえましたでしょうか。音入りましたでしょうか。
もう本当今日はもう今マイクがちょっと飛んで
ねー、すごいです。
すごい迫力なくなんですよ。
ふわーって今ね、部屋中にすごい何でしたっけ、バルーンが
カラフルですよ。本当
待っていったと思います。ありがとうございます。楽しい
やっぱり本当、やっぱりこの気持ちよさ、とにかくそういうのをラジオで再現していこうという。
すごいね、一気にめっちゃグッと、もうすでにテンションだいぶ上がってたんですけど、さらに上がりました。
もう皆さんラジオもう気候で見たとき元気出ますよ。
うわ、元気出ます。ぜひぜひ皆さん、カジーさんの番組ね、ゲストさんで出ていただいて、でリスナーの皆さんも引き続き聞いていただいて、この番元気をね、私も届けていってほしいなと思います。
ありがとうございます。とにかくもう皆さんを元気にして、それでもう本当夢を叶えていき、もうこの菊池様日も元気、気持ちよさ、弾けた時のもうテンション、もうそれが最高なんですよ。それをもう伝えていこうというのがこの番組ですから、本当ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、じゃああっという間にね、お時間参ってまいりましたので、一旦エンディングの方に移りたいと思います。
はい、今日は本当皆さんありがとうございました。お聞きいただきましてありがとうございます。これから皆さんをどんどん元気にしていこうと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。夢の種
はい、ということで、カジーさんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということで、まもなく初収録終わろうとしております。今の感想とかお聞かせいただいてもいいですか。
もうやるだけのことやりました。
お
もう今日はもう全てをパーンと弾けるような、うん、やっぱもうくす玉で充填してきて、うん、来たんですよスタジオに。それでもう自分やっぱ弾けて、これからもうどんどんどんどん弾け、くす玉で弾けて、
うん、
もう自分がくす玉のようになって、うん、みんなを元気していこうと思っておりますんで、
う
ん、今後ともよろしくお願いします、
は
い、
もう本当にね、元気が出る番組で、もうまさしくその通りだったので、ぜひぜひですね、いろんなところに発信して、元気を届けてもらいたいなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張ります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、本日はですね、初収録ということで、パンパカ弾ける番組、月曜日の18時半からお届けさせていただきました。はい、リスナーの皆さんもありがとうございました。で、じゃあ一番最後はですね、お二人で一緒にまたねで締めたいと思いますので、はい、いきますよ。せーの、
またね。
した時、冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて、一緒に行こうよ。遊び心一つも持って、夢物語を追いかける 導いてくれる。